んにちは、キリログの桐谷です。今日はゲストにニューズツユーの神原社長をお迎えしました。今日はよろしくお願いします。
ニューズツユーの神原です。よろしくお願いいたします。
社長ブログを毎日書いてありますけども、あれですね、私は大体週に 2,3 回は大体更新してるんですけども、毎日書かれてますよね。
今年に入ってから毎日書いてますね。実は2日ぐらいサボっちゃってアップデート、バックデートして書いてる部分もあるんですけれども、社員に対して毎日社長ブログを更新します宣言をしてるので、何としても頑張らねばと思ってやってます。
結構ヒューマンチックさが好きなんですけども家庭のことを書かれてたりとかですね。
そうですね、
まあ、旦那さんのことを書いたところが非常に面白くてですね、うちも妻と一緒に笑ってしまったんですけども
ありがとうございますというのも変なんですけれども、仕事のネタと家庭のネタのバランスでいくと、そうですね、半分にはいかないんですね。やはり仕事中心になっているので、なかなか家庭のネタを書くよりも仕事のことを書きたくなっちゃうので、そうすると結構溜まってきて家庭のネタの方が面白いものをチョイスしながら書けちゃうんですね。で、結構うちの子のファンだっていう方からメールいただいたりとかですね、初対面の方にお子さん元気ですかとかってブログを読んでる方に言われたりとかしますね。
そうですね、私も、ブログを書き出したのが去年の10月なんですね。で、最初やっぱり私のブログを見たのはうちのクライアントだったんですよ。お客さんが多くって、あるいは、うちの担当者が新規のお客さんを訪問した後に、そのお客さんが私のブログを見るっていうケースが多くって、でそれコメントとか、初めて訪問したお客さんの時に毎日読んでますって言われたりとかですね、してああ読まれてるなと思ったんですけども、最近は層がすごく広がってきてて、学生とかですね、あるいは今そのこれから起業家になりたいという人であるとか、本当に層がこう広がってきててですね、すごいなと思って、この数字だと思って、で結構そのなんかワクワク感で結構書いてるんですけどね。
そうですね、コメントやトラックバックがつくと嬉しくなって続けられるというのがありますね。私も最初は、社員に私の日報代わりに書き始めたんです。ちょっと出張が増えだした2003年の9月から始めてるんですけれども、出張が増え始めたので、中国に行ってる時どんなことをしてるとか、現地の様子とかを伝えたいなと思って、ブログ始めたんですけれども、やっぱりコメント書かなくても会った時に読んでるとかですね、仲のいい人とかお客様から誤字脱字をメールでご指摘いただくとかっていうのがあって、この人も読んでるのみたいな部分がありますね。あとやっぱり今一番大きいのはその採用面接の時にいらっしゃる方がほとんどがブログにいらっしゃって、誤解も多々ありますね。家庭的な社長さんですって言われると、いや年に1回しかやってないことをなんかあたかも毎週やってるように書いてしまってる私がいてちょっと反省してるんですけど、でもそういうその私のパーソナリティもアピールできる、会社の文化みたいなものを伝えるツールとして非常にその社長ブログっていうのはメリットが高いなというふうに思ってますね。
そうですね、私もこう新しいことをやるときっていうのは、結構うちの会社ってモルモット的要素が強くてですね
モルモットですか、
で大体自分のところでやってみて、で面白いなとかうまくいくなと思ったときにお客さんのところで提案するっていう要素がこう高いんですよね。でやっぱり自分がブログを書き出して、でどこにメリットがあるのかなっていうのを考えるときに、やっぱり一番採用っていうのがこう出てきちゃうんですね。でやっぱり採用っていうのはその中堅クラスの会社だと社長が何を考えているのかとか、その神原さんの会社の文化であるとか、匂いであるとかっていうのに対してこう人がこうエネルギーに惹かれてくると思うんですけども、だからあれでこうある意味その面接の時に多くを語らずとも結構理解してるなっていうのを感じててですね、で一つは採用の効果があるなっていうのを思ったの一点と、あと公開してる企業っていうのは IR に非常に効果がありますよね。
そうですね、
基本的に株式の取引っていうのは、会社の人気投票であって、会社の人気投票に効果が社長の人気投票ですから、ライブドアの堀江さんとか、GMO の熊谷さんとか、サイバーエージェントの藤田さんとかと書かれてますけども、ああいうやっぱりその IR 効果が非常に高いなっていうふうにこう感じてるんですよね。で3点目は、これは私もあまり予想してなかったんですけども、社員が呼んでるなっていうのが
ありますね。
何かのアンケートだったんですけども、社長のブログを読みたいっていう社員っていうのは、60% ぐらいいるらしいですね。
そうですね、多分インフォプラントさんとジャパンインターネットコムさんのアンケートだったと思うんですけれども、やはり社員の人が社長が思ってるほど社員と話をしてないんですよ、社長って、やはり私たちもその人数が増えてくる中で 社員とのコミュニケーションが減ってきてるなって、自分でも反省してるんですけれども、社員とのコミュニケーション足りない部分、時間がなくなってきた部分を社内の話をですね、一生懸命ブログで書いている、どこまで書くかっていうのはもう本当に私の判断なんですけれども、社員一人へのメッセージを書くこともありますし、みんなに向けて書くこともありますし、私どもの場合はブログともう一つですね、電子社内報を社内でもサービスでも販売してるんですけれども、電子社内報というのがあって、そこには月1回もうちょっとディープなことを書くんですけども、日々そのちょっとしたこのスタッフがこんなことをしたってよかったねみたいなことはブログで書くようにしていますね。あと先ほどIR のお話されてましたけれども、IR の部分でもこれまでその投資家の方々っていうのは、その投資家向けの説明会なので企業のトップの声を聞くことはできたと思うんですけど、今のようにその個人投資家が増えてきたときに、個人投資家全国各地にいらっしゃるわけで、そんなにね、労働省全国回ってるわけではない中で、社長のお考えとか、その今会社に起こっていること、お人柄っていうのがですね、ブログを通じて分かるっていうのは、おっしゃられた通り、本当に IR としての効果は非常に高いと思いますね。会社の顔としてのそのトップの自覚があるかないかは、社長ブログをやってるかどうかで分かるかもしれないですよね。
はい。ハンバーグ、大体、ブログは、時間帯は朝、昼、夜というくらいで、ぐらいだと思
います。どうだろう、去年まではですね、正直夜中派だったんですね。で、日付が変わってその、1時、2時ぐらいに寝る前に1日を振り返って日記風に書いてることが時期は長かったんですけれども、お涙ちょうだいブログになっちゃう。
涙ちょうだいブログ
夜中に書くとやっぱりそのちょっと感情的になっていて、嬉しいこととか悲しいことの気持ちがすごく高まって、もうなんかすごく感情的なブログになってしまうんですね。良かったことも悪かったことも、でちょっと恥ずかしいなと社長として読み返したときに、内容がちょっと恥ずかしいなと思って、やはりその朝、ブレックファーストミーティングをやってる気分で起きて一番にやることっていうのはそのブログを書くっていう風にしたいなというのが今年の目標なんですけれども、なかなかですね、難しいですね。最近は仕事中にお昼間とかに気づいたこととかをちょこちょこっと書いたりとかしますけれども、できれば朝に午前中の時間のうちに書きたいですね。どれくらいの時間かかりますか、ブログ書くの。
大体、15分か20分ぐらいですかね。
そうですね、やっぱりブログを続けるポイントっていうのは、その30分以内に更新できないと苦痛になると思うんですね。当初私もこんな長いの書いてたんですけど、あれどれくらい時間かかるのって堀井さんに聞かれて、要は30分以内に書いてますよって言って納得していただいたんですけど、やっぱりブログは社長業の一環ではあるんだけれども、それだけにすごく時間を費やされるようではいけないので、それからもう一つがその自社のウェブサイトで毎日デイリー更新できる可能性のあるコンテンツって社長ブログという方がほとんどだと思うんですが、でウェブサイトへの集客とか、マーケティングツールとしてホームページを使われるっていうふうに考えたときに、その毎日更新されている企業サイトって重要な意味を持ってくると思ってまして、そういう意味でも私は頑張って毎日更新しようとしてるんですけど、ね、内容のネタがなくなるともう本当に子供のネタとか主人のネタとかに流れてしまうんですけれども、できるだけ仕事の話とかサービスの話、今やってるサービスについても私たちがその私自身の視点でどう悩んでどういうふうに作っているのかっていうのは、ユーザーの方もそうですし、これから出会うであろう潜在顧客の人にもですね、読んでもらいたいなと思って一生懸命書いてます。
私もね、大体ね、夜そのブログを書くこと多いんですよね。
夜ですか。
なんだちょうだいブログって言われたんですけど、私も、ね、夜書くとね、たまにね、やっぱ月のラブレターの世界に入ってしまってですね、朝読むとね、恥ずかしくて読めなかったって結構ことが
やっぱありますね。ラブレターはやっぱり夜中に書きますからね。
そうですね。で、それはやっぱ1ヶ月ぐらい先に話をすることだったっていう内容をですね、書いてしまってですね、あちゃーと思ってしまって社員に怒られるんですけども。
やっぱりあの社員が早く読んでくれてるみたいで、更新と同時にガッとアクセスが来てて、
うん、
であの優しい社員は5時で発表してきてくれたりとかですね、
いつもよくあります。
あと内容を叱られることもあって、ここは書き直してくださいとか、うん、とか思って、まあ、時々直すこともありますね、
うんうん、
でも嬉しいですよね、そのリアルで話をする頻度が高いスタッフと、そのブログを通じてブログのネタで直接メールをやり取りするスタッフとかですね、うん、スタッフとのコミュニケーションの幅も広がってきて、
うん、
あの自分としてはあの社長ブログ頑張ってる甲斐あるなって思いますね、
うん、そうですね、本当にあのこれから社長ブログのメリットっていうのはこうすごく大きくなってくると思うんですけども、はいはい、あのヒューマンチックって言ったんですけど、うん、すごいそれって大事だと思っててですね、あのその人の本当に人なりっていう部分っていうのが、これから本当に企業哲学とかっていう部分で、うん、昔その会社の哲学とはっていうの、はい、社内手帳があってですね、はい、そんな時代がこう私が大学を卒業した時代ってなったと思うんですけども、
うんうん、
まあ、それからもっとヒューマンチックなもので、うん、こう伝染するものでね、社長ブログっていうのが大きなこう役割をこう果たすと思ってるんですけども、
うん、あのまだまだその社長ブログというものはですね、ベンチャーであるとか IT 系の企業でしか使われていないというのが実態だと思うんですけれども、それこそあの大手企業で多店舗で展開していらっしゃるとか、工場があるとかですね、その地域が離れていらっしゃるとかっていう企業のトップにこそあの使っていただきたいツールですよね。その経営者の思いとか企業理念というものは繰り返し繰り返し伝えていかなければいけないので、それを伝えるメディアとして今インターネットがあって社長ブログというものが出てきているので、うん、もっと大勢のトップの方に社長ブログを使っていただきたいなと思います。
そうですね、
はい、
今度あれですね、堀江さんとあの協調で本を出されるんですよね。
ありがとうございます。そうですね、勝つためのインターネット PR 術という本を書かせていただきまして、うん、あの堀江さんがまあどういう考え方で、自分がトップ PR をやってきたかという、その思想編と、うん、じゃあそれを実際に実現するためのツールであるとか、ウェブサイトのあり方とか、社長ブログのあり方というものを私の方で解説する実践編というのがありまして、2部構成になっているんですけれども、あのできるだけ分かりやすく、その IT 関連企業じゃない方々をターゲットにあの書いたつもりなので、あのまた宣伝してください。
はい、ぜひ楽しみにしてます。
はい、
6月発売なんですね。
はい、6月27日に日経 BP 社から発刊されますので、よろしくお願いします。
わかりました。ぜひ楽しみにしてます。
はい、はい、どうもありがとうございました。今日はありがとうございました。